神田芽衣子と
古田みどりの劇団ふたりぼっち、
いやー始まりました。
はい、はい、パーソナリティの神田芽衣子です。
はい、パーソナリティの古田みどりです。
よろしくお願いします。お願いします。めっちゃいいよ。
さあちょっとですね、聞いてもらっていいですか、
うん、いいよ。
なんか実はおばあちゃん、私のおばあちゃんが100歳になったんですよ、
う
ん、
おめでとう
どうでもいいですかねいやでも100歳になったら、うん、いいこと結構あって、うん、あの首相から表彰されて、うん、あと
何されるの、
あの症状が届いて大きな壺が、うん、夏ぐらいなんですよね、うん、おばあちゃんがあの今3月収録とかなので、うん、まあ、3月期の誕生日だったんですけど、うん、あの夏ぐらい、うん、なんか亡くなったらとかなんですか、嫌なんですけど、それは嫌なんですけど、早めに来て首相から、でその後に今度は東京の都知事の小池百合子さんから来ました、
うん、ウケるね。だって島のさ、みんな知らないじゃん、100歳になったことある人多分身近にないと思うから。うん、そうなんだね。100って90とかではないの？そうい
うの90にはないですね。
100だと何、なんか割引とかもらえたりするのかな。
いや、ないですね。そうなんだ。現金とかもなく、うん、壺と症状か。
まあ、でも現金はちょっとやらしいもんね。
まあね、
だそれ自体もさ、お金かかってるしね、うん、きっとやること自体はね。
でもなんか誇りですよね、やっぱりこう自分の家族が100歳を迎えて、でしかも元気でいてくれるっていうのはすごい嬉しいなと思って。
ああ、そうだよね、確かに、うん、うちおばあちゃん何歳だっけな、全然100歳にならないよ全然届かないから
そうですよね、うん、そう、私孫だから、うん、そう、でも若い方だと若いですもんね、まだ
70。若い若い、うん、そうそう。だってうちのおばあちゃんがおばあちゃんになった時、私のお姉ちゃんだけど、すごい若かったって、40代だって
言
ってた。あ、40代もそうか、でも40いくつだったとか、なんて
言ってた。40代でおばあちゃんは嫌だな。
でもそうだよ、呼ばせないって20歳ぐらい、あ、そうだ、言ってた、呼ばせないって言ってたんだって、うん。でも私が生まれた時はもう私孫3人目だから、うん、3人目だから4人目だから、でだからおばあちゃんだったらしい。
でもだから今あの私たちの世代が子供とひ孫になるんですよね、お百さんおばあちゃんからしたら。
それはそうでしょうね。
そう、
そりゃそうだよ。
やしゃごなんかいろいろありますよね。
そうそうそう、なんか名前ね、難しいけど ね、
若く産めば、でやっぱ戦時中とかの大正とかの生まれなんで、うんうん、若い、早い結婚だったのかなって、うん、
だから私のさ、やっぱ周りの人とかでもやっぱ10代とかでさ、産む方もいるじゃないですか、20歳とか。そうするとさ、30ぐらいでもうさ、なんか小学校卒業ぐらいになっちゃうんだよね、だからね、なんか私も高校生の時さ、若いお母さんいたから、周りに、なんか、綺麗なお姉さんいるなって思ったら、私のままでよって言って、みたいな、30代の人もいた。
わかんない、ね、でもそうですもん、18で産んでとかっていうの
すごい。でも憧れるよね、子供の時にも若いお母さんって憧れたし、
うん、憧れる。
なんか大人になってもなんか1回ぐらい若いお母さん経験してみたかったなみたいな。
どっちかですよね、
どっちか。
ちょっと経験してからっていう人もね、
そうから。ということでね、今日もあのゆっくりもろもろいろ喋っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
この番組は劇団ふたりぼっちがお届けします。
みんな聞いたのかな、
え、
これリスナーの人たちも。
いや、どうですかね、いきなり始まりましたけど、
先月ね、ちょ、告知する間もなくいきなりだったんですけど、先月あの私のお友達のね、斉藤貴彦くんっていう子が、うんうん、あのパーソナリティやってるアメラジさんにね、2人でゲスト出演したじゃないですか。ありがとうございます。そう、初のね、外部出演でね、劇団ふたりぼっちとしてね。
嬉しかった。
いや、目標達成したもん
ね。
もう今年
何年や
めて、
もうちょっとチャレンジしましょうよ。
あと8ヶ月だからね、9ヶ月
聞いてくださった方ね、超楽しかったですね。もうどんどん食い込んじゃったんだけど。
あー、確かに。
なんだろう、私その前の週に、ソロで出させていただけたんですよ。
そうね、ピンで
出たんで、チャンスもらって、うん、で全然声が違って、もうね、ふたりぼっちね、やりやすくて全然テンション違いましたね。
なんかさ、私はピコのことも、みどりちゃんのことも知ってるじゃん。だけど、お互いは、二人は初めまして同士なんだよね 基本
お見合いかってぐらい。
そうそうそうそう
で、ほんとね、はじめましてはじめまして、あ、お話は伺っておりますみたいな
で、もうここで言っちゃっていいと思うんですけど、うんうん、実はあの初回の収録の時にめいこさんが隣にいたんですよね。
そうそうそう、立ち会ってた
超緊張した。
いやいやいや、
で、あの、それにピコさんも多分すごい緊張してて、
あ、そうそう、なんかね、タカヒコがやたら私を見てくる、
うん、そうそうそう
そう、タカヒコの左側にいたんだよ、
うん、そうそうそう、
で、みどりちゃんの右側にいたんだけど、タカヒコが横目で私ふって見るっていう、ずっと
緊張してるなって思いました。なんか緊張してきたりとかして
そうそうそうそう、びっくりした。
全然違う。で、その本編、あの、二人ぼっちとして出たやつに関しては、うん、もうね、もうめいこさんがこう引っ張っていくような
気がする。いやいやいやいやいや、
チンチンチンチンチンチンチン、
なんかさ、なんだっけ、あの鐘、
はい、
鐘みたいなのをさ借りてたじゃん。
そうです
ね。で、たかひこが噛むたびにチーンって鳴らすんだよね。で、それで10回たまるとなんかどうとかっていうやつ。
そう、罰ゲームを決めていいっていうので、そうそう、見事もうね、あの初回1分ぐらいでもう、ね、10回終わっちゃったんじゃないかぐらい鳴らしますよね。
そうそうそうそう
厳しかった、すごい。
いやね、
それがもうね、聞いててすっごい楽しくて面白くて、もう乗っ取りですよね、
ほとんど。ほんとだよね、楽しかった。私さ、タカヒコのことも大好きだからさ、みぬちゃんも大好きだから、
ありがとう、
楽しかった。
それがすごい伝わってきた。何言わないで、
楽しかったってな、お前の番組じゃないよって、お前のための番組じゃないだろって今突っ込んじゃった、心の中で。
絶対これ、あの、後でハッシュタグでピコさんが見るように、うん、あの、聞くようにですね、うん、聞くようにするから、
そうだね、
聞いてね、ヒヤヒヤ。
本当だよね。いや、でも本当面白かった。
面白かったですね。やっぱ外部だと新しい出会いっていうか、私はピコさん初めてだったから、打ち合わせの段階からすごく最初、あの、とても優しくて、
なんかいろんなさ現場があるから、うん、もう私前に出たところとかだとやっぱ生放送中で、打ち合わせも生放送中、うんうんうん、で、あの、その合間の曲とかニュースとか流れてる間に打ち合わせをして、それでこういう感じでお願いしますって言って30分で喋るとかっていうのもあれば、もう完全収録でさ、うんうんうん、やってくっていうやつもあるし、いろいろじゃん、
ね、たくさん出て、ね、経験積んでらっしゃる。いやいやいや、
でもなんかその声優さんがやってるとこもあれば、そのアナウンサーのラジオパーソナリティの方もいたりとか、うん、本当いろんなパターンがあるからさ、その番組によって現場の雰囲気も違くてさ、
ピコ、うんうん、さんはどちらかというと役者さんの劇なの、
役者なのか、
ラジオも結構
声優なのかな、うん、ちょっと何なんだろうね
付き合い長いのよ、ね、
高彦は高彦かな。
もうすごい高彦さんがね、緊張してるのをね、あの、聞いてほしいんですよね、うん、ちょうど多分この、あの、二人ぼっちのオンエアの時には聞けないのかな
って感じですね。あ、そうだよね、配信日が決まってるから ね、
そうですね。
でもなんかブログがあるんだよね、アメラジさんの、うん、だからそちらの方に、まあ、そのなんか収録の内容とかが簡単に書いてあるので、うん、ちょっと様子をね、もしまだチェックしない方がいたら見てもらいたい、はい、アメブロで確かブログがあるの で、
そうです、
ね、多分誰でもね、
はい、
ホームページとかお知らせとか見てほしいなっていう感じですね。しかもさ、終わった後にさ、なんかあの、みんなでファミレス行ったんでしょ、うん、もう打ち上げだみたいな感じで、でもその時点で高彦がさ、眠いとか言ってさ、うとうとしてて、で、そうしながらも、まあ、せっかくね、ここでのご縁だから、これからなんか面白いことできたらいいねみたいな話もしててさ、すごい盛り上がって
た。盛り上がりましたね。
そうそう、めっちゃ盛り上がったよね、
うん、なんかいろいろコラボ企画とか、
そう、やりたいねとか、
で、ピコさんとかあれ、外部でこう公開イベントとかいう、そういうのもね、ちょっと刺激になったりとかして、
そうなんだよね、なんかやりたいことが似てる部分もあったりとか、なんかそのね、こうライバル的な感じでうまく刺激し合える関係だったりとかっていうのもあるし、なんか楽しいよね、そういうのはね。
確かに確かに、
それはすごい思ったな、今回やっぱ、
うんうんうん、
だからさ、私は私で現場に入れて、みどりちゃんみどりちゃんで現場に入れて、こういう素敵な人がいましたよって話をお互いするじゃんか、いつも打ち合わせの前とかで、うんうんうん、でもさ、どっかでそうなんだぐらいになっちゃうけど、うん、実際に会ったりとかするともっとなんか共有できるものが広がるなって思った。
うん、そうですか、うん、私は逆に、あの、本当ゲストが初めてだったんで、緊張ももちろんしたし、うん、だけど、あの、めいこさんと違う、こう 内容で話してきたりとか、あ、こういう受け取り方するんだとか、なんだろう、そういうのがまず勉強になったし、やっぱりいろんな触れるラジオ番組に触れたりっていうのもなんかしたいなってすごく思います
。そうなんだよね。なんか私はでも本当にもうなんかさ、これちょうどさ、配信日の時が自分の舞台、今さ4月の舞台の千秋楽の日なんだよね、配信日が。でなんかやっぱそこでもさ、舞台で今回二十何人共演者がいて、やっぱいろんな人とか変わってて、で私はなんか舞台をすごくお芝居すごくいっぱい最近やってきてるわけじゃないから、役者じゃないですよっていうスタンスで行くんだよ。だけど周りの人はさ、やっぱ演劇をずっとやってきてたりとか盾やってきてたりとかするから、まあ、いろんな考えを持ってて面白いなと思うし、
刺激になりますよね。
そうそう、
まあ、だってあの新しい舞台結構人数多いんじゃないですか、10何人とか。
そう、27、
あ、そんなに
28かな。
へぇ、
そんぐらい出ますね。
でも一つの作品としてもそれが出る。
そう、
へぇ、
ダブルキャストとかじゃないし、
そうですね、
シングルで
やっぱ刺激っていう部分でも今回出演させていただけたのも大きくて。
そうだよね。しかも4月って出会いの季節だからさ、私たちもさ、気持ちを切り替えてさ、いつも初心の気持ちになって
大切ですよ、ね、
やっぱやってこ、そう、はい、すぐ横柄になっちゃうから神田さん、
それは私関係ないですよ、猫さん。
私そうそう、だから私すぐね、なんか横柄に見えるし気をつけようと思って。
そうですよね。
みどりちゃんどうする、心がけは。
心がけ、いい、でもなんか
でぼーでぼ
ー、いつも明るく、
いつも明るく、花粉症的な感じ、花粉症じゃないって言ったけど、
じゃないけど、そうですね、なんか気が利けるような人になりたいなと思います。
わかりました。じゃあこれをね、またね、
急だからいつもエンディングだから急だ、えって思っちゃった。
はい、はい、ということでね、これからもね、外部出演どんどんしていくので、これ聞いてていいなって思う人がいたらぜひ声かけてください。お願いします。
劇団ふたりぼっちは毎月第2、第4日曜日に配信中。